3。ヒノキの扉に銀のような瓦を乗せた門を入ると、御影の敷石に水を打って斜めに十歩ばかり歩ませる。敷石のつきたところにすりガラスの開き戸が左右から若年と閉ざされて、秋の袋に任すがごとく、庭内は物静かである。磨き上げた正の柱に象牙のへそをちょっと押すと、しばらくして奥の方から足音が近づいてくる。ガチャッと鍵をひねる。玄関の扉は左右に開かれて、下は鏡のような叩きとなる。右の方に周り一尺余の守礼まがいの鉢があって、鉢の中には白竹が2、3本なびくべき風も受けずにひそやかに控えている。正面には高さ4尺の金廟に3畳の木陰が異形のものを相づちに、霊夢にかなう帝の太刀を蝶と打ち蝶と打っている。取り次ぎに出たのは18区のしとやかな下女である。白井道也という名刺を受け取ったまま、あの若旦那様でと聞く。道也先生は首を傾けてちょっと考えた。若旦那にも大旦那にも中野という人に会うのは今が初めてである。ことによると、まるで会えないで帰るかもはかられん。若旦那か大旦那かは会って初めてわかるのである。あるいはわからないで生涯それぎりになるかもしれない。今まで訪問に出かけて、年寄りか子供か、チンバかメッカチか、要領を得る前に、門前から追い返されたことは何べんもある。追い返されさえしなければ、大旦那か若旦那かは問うところでない。しかし、聞かれた以上は、どっちか片付けなければならん。どうでもいいことを、どうでもよくないように、決断しろと迫られることは、賢者が愚物に対して払う、租税である。大学をご卒業になった方の、とまで言ったが、ことによると、親父も大学を卒業しているかもしれんと心づいたから、あの文学をおやりになると訂正した。下女は何とも言わずにお辞儀をして立っていく。白足袋の裏だけが目立って汚れて見える。どうや先生の頭の上には丸く鉄を射抜いた金灯籠がぶら下がっている。波に一鳥を透かして透かしたところに紙が貼ってある。この中へどうしたら火がつけられるのかと先生は仰向いて長い鎖を眺めながら考えた。下女がまた出てくる。どうぞこちらへと言う。どうや先生は親指のくぼんで前をの緩んだ下駄を立派な靴脱ぎへ残してひょろ長いヘチマのような体を下女の後ろから運んでいく。応接間は西洋式にできている。丸いテーブルにはバラの花を模様に崩した5、6輪を淡い色で織り出したテーブル掛けを造作もなく引きかぶせて、末は同じ色合いの絨毯と続くがごとく切れたるがごとく波を描いて床の上に落ちている。暖炉は塞いだままの一尺前に2枚折りの小屏風を穴隠しに立ててある。窓掛けはドンスのエビ茶色だから少々全体の装飾上調和を破るようだが、そんなことはどうや先生の目には入らない。先生は生まれてから未だかつてこんな綺麗な部屋へ入ったことはないのである。先生は仰いで壁間の額を見た。 今日の舞妓が友禅の振袖に鼓を調べている。今打って鼓から白い指が弾き返されたばかりの姿が小指の先までよく現れている。しかし、そんなことに気のつく道や先生ではない。先生はただ気品のない絵を描けたものだと思ったばかりである。向こうの隅に乳房式の書棚があって、美しい洋書の一部が窓掛けの隙間から漏れて刺す光線に金文字の甲羅を干している。なかなか立派である。しかし、どうや先生、これには業も辟易しなかった。ところへ中野くんが出てくる。紬の綿入れにちりめんのへこびをぐるぐる巻きつけて、金縁のメガネ越しにどうや先生をまぼしそうに見て、いや、お待たせ申しましてと、椅子へ腰を下ろす。どうや先生は、怪しげな目線の上を覆うに、黒木綿の紋付きをもってして、貨幣地平の下へ両手を入れたまま、どうもお邪魔をしますと挨拶をする。大然たるものだ。中野くんは挨拶が済んでからも依然としてまぼしそうにしていたが、やがて思い切った調子で、あなたが白井道也とおっしゃるんでと、大いなる好奇心を持って聞いた。聞かんでも名刺を見ればわかるはずだ。それをかように聞くのは、よなれぬ文学士だからである。はい、と道也先生は、落ち着いている。中野くんの当ては外れた。中野くんは、名刺を見たとき、はっと思って、頭の中は追い出された中学校の教師だけになっている。かわいそうだという念頭に、お歯打ちからした姿を目前に見て、あなたがあの中学校で生徒からいじめられた白井さんですかと、聞き正したくてならない。いくら気の毒でも、白井違いで気の毒があったのでは役に立たない。気の毒があるためには、聞き正すためには、あなたが白井どうやとおっしゃるんでと、切り出さなくってはならなかった。しかし、せっかくの切り出しようも、大然たる灰のために無駄死に押してしまった。初心なる文学士は、二の句を継ぐ元気も策略もないのである。人に同情を寄せたいと思うとき、向こうが大前の不足で身を固めていては、芝居にはならん。器用な者は、この大前の一角を針で突き通しても思いを遂げ。中野くんは、好人物ながら、それほどに人を取り扱いうるほど世の中を知らない。実は今日お邪魔に上がったのは少々お願いがあって参ったのですがと、今度は道也先生の方から打って出る。お願いは道場の公的使である。お願いを持たない人には道場する張り合いがない。はあ。何でもできますことならと、中野くんは心よく承知した。実は、今度、考古雑誌で現代青年の反問に対する解決という題で、諸先生方のご考説を発表する計画がありまして、それで普通の対価ばかりでは面白くないというので、なるべく新しい方もそれぞれ訪問するわけになりましたので、そこで、実はちょっと行ってきてくれと頼まれてきたのですが、お差し支えがなければお話を聞きして参りたいと思います。どうや先生は静かに懐から手帳と鉛筆を取り出した。取り出しはしたものの、別に筆記したい様子もなければ、強いて話させたい景色も見えない。彼は、 かかる愚な問題を、かかる青年の口から解決してもらいたいとは考えていない。なるほど、と青年は輝く目を上げて、どうや先生を見たが、先生は酔い腰のビールのごとく気の抜けた顔をしているので、今度はさようと長く引っ張って下を向いてしまった。どうでしょう。何かお説はありますまいかと、催促を義理づくめにする。ありませんと言ったらすぐ帰る気かもしれない。そうですね。あったって僕のようなものの言うことは雑誌へ載せる価値はありませんよ。いえ、結構です。全体どこから聞いていらしたんです。あまり突然じゃあまとまった話もできるはずがないですから。お名前は社主が折々雑誌の上で拝見するそうで。いえ、どうしまして。中野くんは横を向いた。何でもよいですから、少しお話しください。そうですね、と青年は窓の外を見て躊躇している。せっかく来たものですから。じゃあ、何か話しましょう。はあ、どうぞ、と、どうや先生、鉛筆を取り上げた。一体、反問という言葉は、近頃だいぶ流行るようだが、大抵は当座のもので、いわゆる日課坊主のものが多い。そんな種類の反問は、世の中が始まってから世の中がなくなるまで続くので、ちっとも問題にはならないでしょう。うん、と、どうや先生は、下を向いたなり、鉛筆を動かしている。紙の上を滑らす音が耳だって聞こえる。しかし、多くの青年が一度は必ず陥る、また必ず陥るべく自然から要求せられている深刻な反問が一つある。鉛筆の音がする。それは何だというと、恋である。どうや先生はぴたりと引きをやめて、妙な顔をして相手を見た。中野くんは今さら気がついたように、ちょっとしょげ返ったが、すぐ気を取り直して後を続けた。ただ恋というと、妙にお聞きになるかもしれない。また、近頃はあまり恋愛呼ばりをするのも人が遠慮するようであるが、この種の反問は大いなる事実であって、事実の前にはいかなる者も頭を下げねばならぬわけだから、どうすることもできないのである。どうや先生はまた顔を上げた。しかし彼の長い青白い僧帽の一味神田も動いておらんから、彼の心の内は無論わからない。我々が生涯を通じて受ける反問のうちで、最も痛切な、最も深刻な、また、最も激烈な反問は、恋より他にないだろうと思うのです。それでですね、こういう強大な威力のあるものだから、我々がひとたびこの反問の演歌のうちに入ると、非常な変形を受けるのです。変形ですか。ええ、形を変ずるのです。今まではただふわふわ浮いていた。世の中と自分の関係がよくわからないで、のんべんぐらりに暮らしていたのが、急に自分が明瞭になるんです。自分が明瞭とは、自分の存在がです。自分が生きているような心持ちが確然と出てくるのです。だから恋は一方から言えば反問に相違ないが、しかしこの反問を経過しないと自分の存在を生涯悟ることができないのです。この 常在界に足を入れたものでなければ、決して天国へは登れまいと思うのです。ただ楽天だってしようがない。恋の苦しみをなめて人生の意義を確かめた上の楽天でなくちゃ嘘です。それだから恋の反問は決して他の方法によって解決されない。恋を解決するものは恋より他にないです。恋は誤人をして反問せしめて、また誤人をして下脱せしむるのである。そのくらいなところで、と、牢屋先生は三度目に顔を上げた。まだ少しあるんですが、受けたまわるのはいいですが、だいぶ多人数の意見を載せるつもりですから、かえって後から削除すると失礼になりますから。そうですか。それじゃ、そのくらいにしておきましょう。なんだか、こんな話をするのは初めてですから、さぞ筆記しにくかったでしょう。いいえ、と、牢屋先生は手帳を懐へ入れた。青年は筆記者が自分の説を聞いて、関心のあまり少しは賛辞でも呈するかと思ったが、相手は例のごとく大然として、ただ、いいえと言ったのみである。いや、これはお邪魔をしましたと、客は立ちかける。まあいいでしょう、と、中野くんは止めた。せめて自分の説を少々でも批評して言ってもらいたいのである。それでなくても、先だって、日比谷で聞いた高柳くんのことを、ちょっと好奇心から当たってみたいのである。一言にして言えば、中野くんは暇なのである。いえ、せっかくですが、少々急ぎますからと、客はもう椅子を離れて、一歩テーブルを退いた。いかに暇な中野くんも、それではと、ついに降参して、お辞儀をする。玄関まで送って出たとき、思い切って、あなたは、もしや、高柳周作という男をご存知じゃないですかと、面晴らしのため聞いてみる。高柳、どうも知らんようですと、靴脱ぎから片足を叩きへ下ろして、高い線を、半分後ろへねじ向けた。今年大学を卒業した。それじゃ知らんわけだ、と両足とも叩きの上へ運んだ。中野くんはまだ何か言おうとしたとき、敷石をガラガラと車のきしる音がして、火事棒はガラスの扉の前に止まった。牢屋先生が扉を開く途端に、車上の人は、ひらり熱い雪駄を御影の上に落とした。五色の雲が、我が目をかすめて過ぎた心持ちで、往来へ出る。時計はもう四時過ぎである。深い緑の上へ、薄いセピアを流した空の中に、はっきりせぬ鳶が、一羽舞っている。狩りはまだ渡ってこぬ。向こうから袴の桃立ちを取った子供が唱歌を歌いながら愉快そうに歩いてきた。肩に担いだ笹の枝には草の穂で作ったフクロウが踊りながらぶら下がっていく。大方、雑司ヶ谷へでも行ったのだろう。軒の深い果物屋の奥の方に柿ばかりが明るく見える。夕暮れに近づくとなんとなく嘘寒い。薬王寺前に来たのは帽子のひさしの下から雪木の人の顔がしかと見分けのつかぬ頃である。三十三女と彫ってある石標を右に見て、今夜の横丁を半丁ほど西へ入ると、 我が家の角口へ出る。家の中は暗い。親お帰りと細君が台所で言う。台所も玄関も大した相違のないほど小さな家である。下女はどっかへ行ったのかと、二畳の玄関から六畳の座敷へ通る。ちょっと柳町まで使いに行きましたと、細君はまた台所へ引き返す。道屋先生は正面の床の片隅に寄せてあったランプを取って縁側へ出て、手ずから掃除を始めた。何か原稿用紙のようなもので、油壺を拭き、ほやを拭き、最後に芯の黒いところをいい加減になすくって丸めた紙は庭へ捨てた。庭は暗くなって様子がとんとわからない。机の前へ座った先生はマッチを吸ってシュッという間に火をランプに移した。部屋はたちまち明らかになる。道屋先生のために言えば、むしろ明るくならぬ方がましである。床はあるが言い訳ばかりで、現に服も何もかかっておらん。その代わり、るいるいと書物やら原稿紙やら手帳やらが積んである。机は白木の三本を大きくしたくらいな単管なもので、陰気壺と粗末な筆剣の他には何物をも乗せておらん。装飾は道屋先生にとって不必要であるのか、または必要でもこれに吹ける余裕がないのかは疑問である。ただ道屋先生がこの一点の恩気なき浪室に暗女として筆剣を課するの勇気あるは、外部より見て争うべからざる事実である。ことによると先生は装飾以外のあるものを目的にして生活しているのかもしれない。ただこの争うべからざる事実を確かめれば確かめるほど細君は不愉快である。女は装飾を持って生まれ装飾を持って死ぬ。多数の女は我が運命を支配する恋さえも装飾死してはばからぬものだ。恋が装飾ならば恋の本尊たる愛人は無論装飾品である。いな、自己自身すら装飾品を持って甘んするのみならず、装飾品を持って自己を黙してくれぬ人を評して馬鹿という。しかし多数の女は四角人生を感ずるにもかかわらず、四角感ずるとは決して思わない。ただ自己の周囲を天面する事物や人間がこの装飾用の目的にかなわぬのを発見するとき、なんとなく不愉快を受ける。不愉快を受けるというのに周囲の事物人間が依然として球体を改めぬとき、我が目に映ずる不愉快を左右前後に反射してこれでも責めぬかという。ついにはこれでもかこれでもかと念入りの不愉快を反射する。道屋の細君がここまで進歩しているかは疑問である。しかし普通一般の女性であるからには、装飾気なきこの空気のうちに生息する結果として自然この方向に進行するのが順当であろう。現に進行しつつあるかもしれぬ。道屋先生はやがて懐から例の筆記帳を出して原稿紙の上へ移し始めた。袴をつけたままである。かしこまったままである。袴をつけたまま、かしこまったままで、中野喜一の恋愛論を筆記している。恋とこの部屋、 恋とこの銅屋とは到底調和しない。銅屋は何と思って上昇しているかしら。人々は様々である。世も様々である。様々の世に様々の人が動くのもまた自然の理である。ただ大きく動くものが勝ち、深く動くものが勝たねばならぬ。銅屋はあの金縁の眼鏡をかけた恋愛論よりも小さくかつ浅いと自覚して、各慎重に筆記を写し直しているのであろうか。とこの後ろでコオロギが泣いている。サイクルが襖をスーッと開けた。銅屋は振り向きもしない。まあと言ったなり、サイクルの顔は隠れた。下女は帰ったようである。煮豆が切れたから、鉄火味噌を買ってきたと言っている。豆腐が五輪高くなったと言っている。裏の千年寺で夕べのお勤めをカンカンやっている。サイ君の顔がまた襖の後ろから出た。あなた。銅屋先生はいつの間にやら筆記帳を閉じて、今度はまた別の紙へ何か熱心にしたためている。あなた、とサイ君は二度呼んだ。なんだい、ご飯です。そうか、今行くよ。銅屋先生は、ちょっとサイ君と顔を合わせたきり、すぐ机へ向かった。サイ君の顔もすぐ消えた。台所の方でクスクス笑う声がする。銅屋先生は、この一節を書き終わるまでは、飯も食いたくないのだろう。やがて、区切りの良いところへ来たと見えて、ちょっと筆を置いて、そばへ積んだ草稿をはぐってみて、231ページと読後した。手術でもしていると見える。立って次の間へ入る。小さな長火鉢に平鍋がかかって、白い豆腐が煙を吐いてプルプル震えている。湯豆腐かい。はあ、何もなくてお気の毒ですが。何、何でもいい。食ってさえいれば何でも構わないと、善にして重箱を兼ねたるごとき、四角なものの前へ座って箸を取る。あら、まだ袴をお脱ぎなさらないの？ずいぶんね、と、サイ君は、飯を盛った茶碗を出す。忙しいものだから、つい忘れた。求めて忙しい思いをしていらっしゃるのだから、と言ったぎり、サイ君は、湯豆腐の鍋と鉄瓶とをかけ替える。そう見えるかい、と、銅屋先生は、存外平気である。だって、楽でお金の取れる口は断っておしまいなすって、忙しくって一文にもならないことばかりなさるんですもの。誰だって推挙と思いますわ。思われてもしようがない。これが俺の主義なんだから。あなたは主義だからそれでいいでしょうさ。しかし、私は、お前は主義が嫌いだというのかね。嫌いも好きもないんですけれども、せめて、人並みには、なんぼ私だって、食えさえすればいいじゃないか。贅沢を言や誰だって際限はない。どうせ、そうでしょう。私なんざ、どんなになっても、お構いなすっちゃくださらないのでしょう。この鉄火味噌は非常に辛いな。どこで買ってきたのだ。どこですか。銅屋先生は頭を上げて向こうの壁を見た。ネズミ色の寒い色の上に大きなサイクルの影が映っている。 その影と細君とは同じように無意義に道屋の目に映した。影の隣に伊藤理香とも思われる女の晴れ着が絵文だけに潰してかけてある。細君のものにしては少し派手すぎるが、これは多少景気のいい時に田舎で買ってやったものだと未だに記憶している。あの自分は今とはだいぶ考えも違っていた。己と同じような思想やら感情やら持っているものは珍しくあるまいと信じていた。したがって文筆の力で自分から率先して世間を形成しようという気にもならなかった。今はまるで反対だ。世は名門を謳歌する。世は富豪を謳歌する。世は博士学士までをも謳歌する。しかし、公正な人格に応って位置を無にし、金銭を無にし、もしくはその学力才芸を無にして人格そのものを尊敬することを介しておらん。人間の根本義たる人格に批判の標準を置かずして、その上川たる付属物を持って全てを律しようとする。この付属物と公正なる人格と戦うとき、世間は必ずこの付属物に雷動して、他の人格を蹂躙せんと試みる。天下一人の公正なる人格を失うとき、天下一段の光明を失う。公正なる人格は、百の家族、百の親章、百の博士をもってするも、償いがたきほど、たっときものである。我は、この人格を維持せんがために生まれたるのほか、人生において、何らの意義をも認めえん。官に医師、上に職するは、この人格を維持するの一弁法に過ぎん。筆を貸し、硯をまするのも、またこの人格を他の面上に貫徹するの方策に過ぎん。これが今の道屋の信念である。この信念を抱いて世に処する道屋は、細君のご機嫌ばかりとってはおれん。壁にかけてあった小袖を眺めていた道屋は、しばらくして夕飯を済ましながら、どこぞへ行ったのかいと聞く。細君は二時の返事を与えた。道屋は黙って茶を飲んでいる。裏がるる秋の時節だけに、すこぶる閑静な問答である。そう、べんべんと、真田の方を引っ張っとくわけにもいきませず、家主の方もどうかしなければならず、今月の末になると、米巻きの払いで、また心配しなくちゃなりませんから、三段に出かけたんです。と、今度は、細君の方から切り出した。そうか、質屋へでも行ったのかい。質に入れるようなものは、もうありゃしませんわ、と、細君は、恨めしそうに、夫の顔を見る。じゃあ、どこへ行ったんだい。どこって、別に行くところもありませんから、お兄さんのところへ行きました。兄のとこ？ダメだよ。兄のところなんぞへ行ったって、何になるものか。そう、あなたは、何でも初めからけなしておしまいなさるからよくないんです。いくら教育が違うからって、気性が合わないからって、血を分けた兄弟じゃありませんか。兄弟は兄弟さ。兄弟でないとは言わん。だからさ、膝とも談合というじゃありませんか。こんな時には、ちっと相談にいらっしゃるがいいじゃありませんか。
俺は、いかんよ。
それが痩せ我慢ですよ。 あなたはそれが癖なんですよ。損じゃありませんか。好んで人に嫌われて。どうや先生は空前として壁に動く細君の影を見ている。それで才覚ができたのかい。あなたは何でも一足飛びね。
何が？
だって、才覚ができる前にはそれぞれ魂胆もあれば苦念もあるじゃありませんか。
そうか。それじゃあ最初から聞き直そう。で、お前が兄の家へ行ったんだね。俺に内緒で。
内緒だって、あなたのためじゃありませんか。
いいよ。ためでいいよ。それから。
で、お兄さんにお目にかかって、いろいろ今までのご無沙汰のお詫びやら何やらして、それから一部始終のお話をしたんです。
それから。
すると、お兄さんが、そりゃお前には大変気の毒だって、大変私に同情してくださって。
お前に同情した。
ちょっとその炭取りを取れ。炭を継がないと火種が切れる。で、そりゃ早く整理しなくちゃダメだ。全体なぜ今まで放っておいたんだっておっしゃるんです。
うまいことを言わ。
まだあなたはお兄さんを疑っていらっしゃるのね。罰が当たりますよ。
それで金でも貸したのかい。
ほら、また一足飛びをなさる。
どうや先生は少々おかしくなったと見えて、にやりと下を向きながら黒く積んだ炭を吹き出した。
まあ、どのくらいあれば、これまでの穴がきれいに埋まるのかとお聞きになるから、よっぽど言いにくかったんですけれども、とうとう思い切ってね。
で、ちょっと止めた。どうやはしきりに吹いている。
ねえ、あなた。とうとう思い切ってね。あなた、聞いていらっしゃらないの？
聞いているよ、と、活気で赤くなった顔を上げた。
思い切って百円ばかりと言ったの。
そうか。兄は驚いたろう。
そうしたらね、ふーんって考えて、百円という金は、なかなか容易に都合がつくわけのものじゃない。
兄の言いそうなことだ。
まあ。聞いていらっしゃい。まだ後があるんです。しかし、他のこととは違うから、ぜひなければ困るというなら、俺が保証人になって、人から借りてやってもいいっておっしゃるんです。
怪しいものだ。
まあさ、しまいまでお聞きなさい。それで、ともかくも、本人に会って、徳と良権を聞いた上にしようというところまでにこぎつけてきたのです。
細君は大光明をしたように頬骨の高い顔を持ち上げて夫を覗き込んだ。
細君の目つきがいい。
夫は育児なしである。終日終夜、机と首っ引きをしてコツコツと出生しながら、歳と自分を安らかに養うほどの働きもない。そうかと、どうやは言ったぎり、この手腕に対して別段に感謝の意を表しようともせん。
そうかじゃ困りますわ。私がここまでこしらえたのだから、あとはあなたがどうともなさらなくちゃ。あなたの家事の取りようで、せっかくの私の苦心も何の役にも立たなくなりますわ。
いいさ、そう心配するな。もう一ヶ月もすれば、百や二百の金は手に入る見込みがあるから、と、どうや先生は何の苦もなく言ってのけた。考古雑誌の編集で 20円、英和辞典の編纂で15円。これが牢屋の決まった収入である。ただし、この他に仕事はいくらでもする。新聞に書く、雑誌に書く。書くことにおいては、毎日毎夜筆を休ませたことはないくらいである。しかし、金にはならない。たまさか2円3円の報酬が彼の懐に落ちるとき、彼は、かえって不思議に思うのみである。この、物質的に何らの効能もない十作的労力のうちには、彼の生命がある。彼の気迫が敵敵の墨汁と化して、一時一角に蛮行の精神が非道している。この断片が読者の目に映じたとき、通りに一同の電流を呼び起こして、全身の骨肉が刹那に震えかしと念じて、道屋は筆を取る。我が輩は道をのす。道を遮る者は神といえども許さずと誓って神に向かう。誠は死闘よりほとばしって尖る猛鋭の端に神を焼く熱気があるがごとき心地にて苦を綴る。白紙が人格と化して倫理として人をする文章があるとすれば、道屋の文章はまさにこれである。されども、世は家族、心象、博士、学士の世である。付属物が本体を踏みつぶす世である。道屋の文章は出るたびに黙殺せられている。細君は金にならぬ文章を道楽文章という。道楽文章を作る者を肉じなしという。道屋の言葉を聞いた細君は火箸を灰の中に刺したまま。今でもそんなお金が入る見込みがあるんですかと不思議そうに尋ねた。今は昔より下落したというのかい。あははははと、道屋先生は大きな声を出して笑った。細君は、毒気を抜かれて口を開ける。どうりゃ、一勉強やろうか、と、どうやは立ち上がる。その夜、彼は彼の著述人格論を250ページまで書いた。寝たのは2時過ぎである。4どこへ行くと、中野くんが高柳くんをつらまえた。ところは、動物園の前である。太い桜の幹が、黒ずんだ色の中から、銀のような光を秋の日に見返して、小杖を離れる桜葉は、風なき荒人の肩にかかる。足元には、ここかしこに枝落ちしたる。古いやつがガサついている。色は様々である。鮮血を日にさらして、何日の間日ごとにその変化を羽裏に印して、注意なく一枚の中に畳み込めたら、こんな色になるだろうと、高柳くんはさっきから眺めていた。血を連想したとき、高柳くんは脇の下から、何か冷たいものがシャツに伝わるような気分がした。ご本と取り締まりのない咳を一つする。形も様々である。火に炙った柿餅のなりは千差万別であるが、我も我もとみんな反り返る。桜の落ち葉もガサガサに反り返って、反り返ったまま、吹く風に誘われていく。水気のないものには未練も執着もない。ひょうひょうとして我が行く末をおぼつかない風に任せて平気なのは
死んだ後の祭りに空騒ぎにはしゃぐ了見かもしれん。風に巡る落ち葉とさらわれてゆくカンナくずとは一種の気違いである。ただ死したる者の気違いである。高柳くんは死と気違いとを自然界に転結したとき、痩せた両肩をそびやかして、また五本といううつろな咳を一つした。高柳くんはこの瞬間に中野くんからつらまえられたのである。ふと気がついてみると、夜は太平である。空はほがらかである。美しい着物を着た人が続々行く。相手は薄ら車の街灯に格好のいい姿を包んで、顎の下に真珠の留め針を輝かしている。高柳君は相手の姿を見守ったなり黙っていた。どこへ行くと青年は再び問うた。今図書館へ行った帰りだと相手はようやく答えた。また地理学教授法じゃないか。ははははは。なんだか不景気な顔をしているね。どうかしたかい？近頃は喜劇の面をどこかへ落としてしまった。また新橋の先まで探しに行って建築を食らったんじゃないか。つまらない。新橋どころか世界中探して歩いても落ちていそうもない。もうおやめだ。何を？何でもおやめだ。万事おやめか。当分おやめがよかろう。万事おやめにして僕と一緒に来たまえ。どこへ？今日はそこに事前音楽会があるんで切符を二枚買わされたんだが、他に誰も行き手がないからちょうどいい。君、行きたまえ。いらない切符などを買うのかい？もったいないことをするんだな。何、義理だから仕方がない。親父が買ったんだが、親父が西洋音楽なんかわからないからね。それじゃ、余った方を送ってやればいいのに。実は君のところへ送ろうと思ったんだが。いいえ、あそこへさ。あそことは、うん、あそこか。何、ありゃいいんだ。自分でも買ったんだ。高柳くんは何とも返事をしないで相手を真正面から見ている。中野くんは少々恐縮の微笑を漏らして、右の手に握ったままのヤギの手袋で街灯の胸をピシャピシャ叩き始めた。はめもしない手袋を握って歩いてるのは何のためだい？何？今ちょっとポケットから出したんだと言いながら、中野くんはすぐ手袋を隠しのうちに収めた。高柳くんの感触はこれで収まったようである。ところで後ろからえいという掛け声がして、蹄の音が風を動かしてくる。二人は足早に道端へ立ちのいた。黒塗りの乱道の覆いを秋の日の暖かきに払いのけた中には、シルクハットが一つ、美しい紅の日傘が一つ見えながら、二人の前を通り過ぎる。ああいう連中が行くのかい、と、高柳くんが顎で馬車の後ろ影を指す。あれは徳川公爵だよ、と中野くんは教えた。よく知ってるね。君はあの人の家来かい？家来じゃない、と中野くんは真面目に弁解した。高柳くんは腹の中でまたちょっと愉快を覚えた。どうだい、行こうじゃないか。時間が遅れるよ。遅れると会えないというのかね。
中野くんは少し赤くなった。怒ったのか、弱点をつかれたためか、恥ずかしかったのか、わかるのは高柳くんだけである。とにかく行こう。君は何でも人の集まるところや何かを嫌ってばかりいるから、一人ぼっちになってしまうんだよ。撃つ者は撃たれる。参るのは今度こそ高柳くんの番である。一人ぼっちという言葉を聞いた彼は、耳がシーンとなって非常に寂しい気持ちがした。嫌かい。嫌なら仕方がない。僕は失敬する。相手は同情の笑みをたたえながら半歩首筋を巡らしかけた。高柳くんはまた撃たれた。行こう、と胆寒に降参する。彼が音楽会へ臨むのは生まれてからこれが初めてである。玄関にかかった時は受付が右へ左への案内で忙殺されて接待係の胸につけた青いリボンを見失うほど混み合っていった。突き当たりを右へ折れるのが上等で、左へ曲がるのが何等である。下等はないそうだ。中野くんは無論上等である。高柳くんを帰り見ながら、こっちだよ、とさも物慣れた様に言う。今日に限って特別に下等席を設けてもらって、そこへ自分だけ入って聞いてみたいと、一人ぼっちの青年は中野くんの後をつきながら階段を登りつつ考えた。己の右を登る人も左を登る人も、また後からぞろぞろついてくる者も、皆異種類の動物で、わざと自分を包囲してのっぴきさせず、二階の大広間へ押し上げた上、後から慰み半分に手を打って笑う策略のように思われた。後ろを振り向くと、下から緑の滴る側髪の脳天が見える。コスメチックで綺麗な一直線を七分三分の割合に練り出した頭蓋骨が見える。これらの頭が頭も二重も重なり合って、もう、高柳周作は一歩でも退くことはならぬとせり上がってくる。学童の入り口を入ると、霞に酔うた人のようにぽーっとした。空を隠す茂みの中を通り抜けて頂によじ登ったとき、思いもよらぬ目の下に百里の眺めが展開するときの感じはこれである。演奏台は遥かの谷底にある。近づくためには、登り詰めた頂から規則正しく配列された人間の間を一直線に縫うがごとくに降りて、自然と迫るすり鉢の底に近寄らねばならん。すり鉢の底は半円形を隠して、空に向かって広がる内側面には、人間の兵がだんだんに横顔を描いている。七八段を降りた高柳くんは念のために振り返ってすり鉢の側面を天井まで見上げたとき、目がチラチラしてちょっととどまった。Excuse me と言って大きな偉人が高柳くんを覆いかぶせるようにして、一段下へ通り抜けた。ダチョウの白い毛が鼻の先にふらついて、品のいい香りがプンとする。後から脳天のはげた大男がシルクハットを大事そうに抱えて、身を横にして女につきながら二人をすり抜ける。おい、あそこに椅子が二つ空いていると、物慣れた中野くんは階段を横へ切れる。並んでいる人は席を立って二人を通す。自分だけであったら
誰も席を立ってくれるものはあるまいと、高柳くんは思った。大変な人だね、と、椅子に腰を下ろしながら中野くんは満場を見回す。やがて相手の服装に気がついたとき、急に小声になって、おい、帽子を取らなくちゃいけないよ、と言う。高柳くんは、卒然として帽子を取って、左右をちょっと見た。三、四人の目が自分の頭の上に注がれていたのを発見したとき、やっぱり包囲攻撃だなと思った。なるほど、帽子をかぶっていたものは、この広い演奏場に自分一人である。街灯は着ていてもいいのか、と中野くんに聞いてみる。街灯は構わないんだ。しかし、暑すぎるから脱ごうか、と中野くんはちょっと立ち上がって街灯の襟を三寸ばかりさっと返したら、左の袖がスルリと抜けた。右の袖を抜くとき、襟のあたりをつまんだと思ったら、裏を表に街灯は早畳まれて、椅子の背中を早くも隠した。下は下手下ろしのフロックに、近頃流行る白いスリップが直帰の胸空きを沿って細い筋をきれいに表している。高柳くんは、なるほどいい手際だと、羨ましく眺めていた。中野くんはどういうものか容易に座らない。片手を椅子の背に持たせて立ちながら後ろから左右へかけて眺めている。多くの人の視線は彼の上に落ちた。中野くんは平気である。高柳くんはこの平気をまた羨ましく感じた。しばらくすると、中野くんは千以上陳列せられた顔の中で、ようやくあるものを物色し得たごとく、豊かなる創郷に愛嬌の渦を浮かして、軽く何人にか会釈した。高柳くんは振り向かざるを得ない。友の挨拶はどの辺に落ちたのだろうと、こそばゆくも首をねじ向けて、斜めに三段ばかり上を見ると、たちまち目つかった。黒い髪のただ中に、気のまさった大きなリボンの蝶をさっとひらめかして、細くうねる首筋を、今、まっすぐに立て直す女の姿が目つかった。紅は目の縁を薄く染めて、潤ったまつげの奥から、人の世を夢の底に吸い込むような光を中野くんの方に注いでいる。高柳くんは、すわやと思った。我が履く袴は小倉である。羽織は染めが剥げて濁った色の上に、赤が容赦なく日光を反射する。湯には5日前に入った義理だ。シャツを洗わざることは久しい。音楽界と自分とは到底両立するものでない。我が友と自分とは、やはり両立しない。友のハイカラ姿とこの魔力ある目の所有者とは、千里を隔てても、無線の電気がかかるべく作られている。この一堂のうちに、キラの香りを嗅ぎ、和楽の温かみを吸うて落ち合うからは、二人の魂は、無論のこと、溶けて流れて、かき鳴らすことの糸の細きうちにも、巡り合わねばならん。演奏会は、数千の人を集めて、数千の人は、ことごとく奏紙をあげながら、この二人を歓迎している。同じ数千の人は、ことごとく、語詞を弾いて、我一人を排斥している。高柳くんは、こんなところへ来なければよかったと思った。
友はそんなことを知りようがない。もう時間だ、始まるよ、と、活版に吸った曲目を見ながら言う。そうか、と、高柳くんは機械的に目を活版の上に落とした。1、バイオリン、セロ、ピアノ合奏とある。高柳くんは、セロの何者たるを知らぬ。2、ソナタ、ベートーベン作とある。名前だけは心得ている。3、アダジョ、パージャル作とある。これも知らぬ。4、と読みかけたとき、拍手の音が急に針を動かして起こった。演奏者はすでに台上に現れている。やがて三部合奏曲は始まった。万丈は化石したかのごとく静かである。右手の窓の外に高いもみの木が半分見えて、後ろは遥かの空の国に入る。左手の緑の窓かけを漏れて、澄み切った秋の日が斜めに白い壁を明らかに照らす。曲は静かなる自然と静かなる人間のうちに心よく進行する。中野は絢爛たる空気の振動を鼓膜に聞いた。声にも色があると嬉しく感じている。高柳はもみの枝を離るる飛びの舞う様を眺めている。トビが音楽に調子を合わせて飛んでいる、妙だなと思った。拍手がまた盛んに起こる。高柳くんは、はっと気がついた。自分は、やはり2種類の動物の中に、一人ぼっちでおったのである。隣を見ると、中野くんは、一生懸命に叩いている。高い高い飛びの空から、己をこの窮屈な谷底に呼び返した者の一人は、我を無理やりにここへ連れ込んだ友達である。演奏は第二に移る。千四人の呼吸は一度に止む。高柳くんの心はまた豊かになった。窓の外を見ると、トビはもう待っておらん。目を移して天井を見る。周囲一尺もあろうと思われる梁の六角形に削られたのが三本ほど楽堂を縦に貫いている。後ろはどこまで通っているか、頭を巡らさないからわからん。ところどころに模様に崩した草花が、長い鶴とともに六角を絡んでいる。仰向いて見ていると、広いお寺の中へでも入った心持ちになる。そうして、黄色い声や青い声が針をまとう唐草のようにもつれ合って天井から降ってくる。高柳くんは無人の郷に一人ぼっちで佇んでいる。三度目の拍手が断りもなくまた起こる。隣の友達は人一倍けたたましい叩き方をする。無人の郷におった一人ぼっちが急にあられのごとき拍手の中に包囲された一人ぼっちとなる。包囲はなかなかやまぬ。演奏者が立つを拝して、我が室に入らんとする間際に、なおなお激しくなった。バイオリンを温かに右の駅下に守りたる演奏者は、ぐるりと戸際に体を巡らして、薄もみじを転じたる裾模様を台上に動かしてくる。狂うばかりに咲き乱れたる白肉の花束を、ひるがえる袖の影に受け取って、なよやかなるジョークを聴衆の前に少しくかがめたるとき、高柳は感じた。
この女の楽を聞いたのは、聞かされたのではない。聞かさぬというのを、密かに忍び寄りて盗み聞いたのである。演奏は、喝采のどよめきの静まらぬうちに、また始まる。聴衆は、とっさの際に、ことごとく死んでしまう。高柳君は、また自由になった。なんだか広い腹にただ一人立って、遥かの向こうから熟しのような色の暖かい太陽が、のっと昇ってくる心持ちがする。子供のうちはこんな感じがよくあった。今はなぜこう窮屈になったろう。右を見ても左を見ても、人は我を貧瘠しているように見える。たった一人の友達さえ肝心のところで無残の手をパチパチ叩く。頼るところがなければ親のところへ逃げ帰れという話もある。その親があれば初めからこんなにはならなかったろう。七つの時、親父はどこかへ行ったなり帰ってこない。友達はそれから自分と遊ばなくなった。母に聞くと、お父さんは今に帰る、今に帰ると言った。母は帰らぬ父を帰ると言って騙したのである。その母は今でもいる。住み古した家を引き払って、生まれた町から三里の山奥に一人わびしく暮らしている。卒業をすれば立派になって東京へでも引き取るのがこの義務である。逃げて帰れば親子とも飢えて死ななければならぬ。たちまち拍手の声が一面に湧き返る。今のは面白かった。今までのうち一番よくできた。非常に感じをよく出す人だ。どうだい、君。と、中野くんが聞く。うん。君、面白くないか。そうさな。そうさなじゃ困ったな。おい、あそこの西洋人の隣にいる、細かい友禅の着物を着ている女があるだろう。あんな模様が近頃流行るんだ。派手だろう。そうかな。君はカラーセンスのない男だね。ああいう派手な着物は、集会の時や何かにはごくいいのだね。遠くから見て見覚めがしない。美しくっていい。君のあれも同じようなのを着ているね。え、そうかしら。何、ありゃいい加減に着ているんだろう。いい加減に来ていれば弁解になるのかい。中野くんはちょっと会話をやめた。左の方に鼻眼鏡をかけて、もみあげを容赦なく耳の上で反り落とした男が、帳面を出してしきりに何か書いている。ありゃ音楽の批評でもする男かな、と、今度は高柳くんが聞いた。どれ？あの男か。あの黒服を着た。なあに、あれはね、絵描きだよ。いつでも来る男だがね。来るたんびに写生帳を持ってきて人の顔を写している。断りなしにか。まあ、そうだろう。泥棒だね。顔泥棒だ。中野くんは小さい声でククと笑った。休憩時間は10分である。廊下へ出る者、喫煙に行く者、用を足して帰る者が、高柳くんの目に映る。女は子供の時見た豊国の田舎源氏を一枚一枚はぐっていく時の心持ちである。男は、義年の書いた、内入り当屋の義士が動いているようだ。ただ、
自分が彼らの目にどう映るであろうかと思うと、早く帰りたくなる。自分の左右前後は活動している。美しく活動している。しかし、衣食のために活動しているのではない。娯楽のために活動している。胡蝶の花に戯るるがごとく、浮物さざ波になびくがごとく、実用以上の活動をしている。この道に入る者は、実用以上に余裕のある人でなくてはならぬ。自分の活動は食うか食わぬかの活動である。枠の作用ではない、宿殺の運行である。元たる天命に制せられて、無条件に生を受けたる罪業を償わんがために働くのである。頭から言えば、胡蝶のごとく、各偏偏たる公衆のいずれを捉えきたって比較されても、少しも恥ずかしいとは思わぬ。言いたきこと、言うて人がうなずくこと、言うて人がたっ飛ぶことはないから言わぬのではない。生活の競争にすべての時間を捧げて言うべき機会を与えてくれぬからである。我が言いたくて言われぬことは、世が聞きたくても聞かれぬことは、天が我が手を罰するからである。人が我が口を冠するからである。巨万の富を我に与えて一銭も使うなかれと命ぜられたるときは、富なき昔の心安きに帰るあたわずして、命を下せる人を逆しまに呪わんとする。我は呪い死にに死なねばならぬか。たちまち喉が塞がって、ごほんごほんと咳いる。たもとからハンケチを出して痰を取る。買った時の白いのが、妙な茶色に変わっている。顔を上げると、肩から関節寄りのように細い金鎖をかけて、朱に気を交えた厚板の帯の間に時計を隠した女が、列の外れに立って中野くんに挨拶している。よういらっしゃいましたと、可愛らしい二重まぶたを細めに言う。いや、だいぶ正解ですね。冬田さんは非常な出来でしたな、と中野くんは半身を女の方へ向けながら言う。ええ、大喜びでと言い捨てて降りていく。あの女を知っているかい？知るものかね、と高柳くんは剣突くを食らわす。相手は驚いて黙ってしまった。途端に休憩後の演奏は始まる。四つ葉の馬小屋しとかいうものである。曲の続く間は、高柳くんは、うつらうつらと聞いている。パチパチと手が鳴ると、熱病の人が夢から覚めたように我に帰る。この過程を二三度繰り返して、最後の幻覚から呼び覚まされた時は、タンホイゼルのマーチでドラを叩き、大ラッパを吹くところであった。やがて、千四人の影は一度に動き出した。二人の青年は揉まれながらに門を出た。日はようやく暮れかかる。図書館の横手にそびえる松の林が緑の色をかすかに残して次第に黒い影に変わっていく。寒くなったね。高柳くんの答えは力の抜けた咳二つであった。君、さっきから咳をするね。妙な咳だぜ。医者にでも見てもらったらどうだい。何、大丈夫だ、と言いながら、高柳くんは尖った肩を二三度揺すぶった。松林を横切って博物館の前に出る。 大きなイチョウに墨汁を転じたような滴滴のカラスが乱れている。暮れてゆく空に輝くは無数の落ち葉である。今は風さえ出た。君、二三日前に白井道也という人が来たぜ。
道也先生。
だろうと思うのさ。あまりたくさんある名じゃないから。
聞いてみたかい？
聞こうと思ったが、なんだか決まりが悪かったからやめた。
なぜ？
だって、あなたは中学校で生徒から追い出されたことはありませんかとも聞けまいじゃないか。
追い出されましたかと聞かなくってもいいさ。
しかし、容易に聞きにくい男だよ。
ありゃ困る人だ。用事より他に言わない人だ。
そんなになったかもしれない。
元来何の用で君のところへなんぞ来たのだい。
なあに、考古雑誌の記者だって、僕のところへ談話の筆記に来たのさ。
君の談話をかい。
世の中も妙なことになるものだ。
やっぱり金が勝つんだね。
なぜ？
なぜって、かわいそうに、そんなに冷落したかな。
君、道也先生、どんななりをしていた？
そうさ、あんまり立派じゃないね。
立派でなくっても、まあ、どのくらいな服装をしていた？
そうさ、どのくらいとも言いにくいが、
そうさ、まあ、君ぐらいなところだろう。
このくらいか。この羽織ぐらいなところか。
羽織はもう少し色がいいよ。
袴は？
袴は木綿じゃないが、その代わり、もっとしわくちゃだ。
要するに、僕と白昼の間か。
要するに、君と白昼の間だ。
そうかな。
君、背の高い、ひょろ長い人だぜ。
背の高い、顔の細長い人だ。
じゃあ、どうや先生に違いない。
世の中は、ずいぶん無慈悲なものだな。
君、番地を知ってるだろう。
番地は聞かなかった。
聞かなかった。
うん。
しかし、考古雑誌で聞けばすぐわかるさ。何でも他の雑誌や新聞にも関係しているかもしれないよ。
どこかで白井道也という名を見たようだ。
音楽会の帰りの馬車や車は、最前から落駅として二人を後ろから追い越して夕暮れを我が家へ急ぐ。勇ましく駆けてきた二丁の人力がまた追い越すのかと思ったら、大仏を横に見て西洋圏の中に掛け声ながら引き込んだ。黄昏の白きもやの中に迫り来る暮色を弾き返すほどの目覚ましき君は、よしある女にそう言えない。中野くんはぴたりと止まった。
僕はこれで失敬する。少し待ち合わせている人があるから。
西洋圏で会食するという約束か。
うん、まあそうさ。
じゃ、失敬と、中野くんは向こうへ歩き出す。
高柳くんは往来の真ん中へたった一人残された。
寂しい世の中を池の旗へ下る。
その時、一人ぼっちの周作はこう思った。
恋をする時間があれば、この自分の苦痛を書いて一遍の創作を天下に伝えることができるだろうに。見上げたら西洋圏の2階に綺麗な花ガスがついている。